心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第12回目のゲストは五穀山法上院住職の小牟田正元さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会の有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間です。熊本地震から早1年経ちまして、私ども、新宗連や WCRP 日本委員会では地震発生から1週間後ぐらいから今現地に入らせていただきまして、特に西原村で支援をさせていただいてきました。ラジオのお聞きの皆様方も1年経ってだいぶ落ち着かれた方もいらっしゃるでしょうし、いやまだまだだということもまあたくさんいらっしゃると思います。私どもはこれからもそういう方々皆様に寄り添ってまいりたいと思っております。それでは早速本日のお客様をご紹介させていただきたいと思います。本日のお客様は、鹿児島の五穀山法上院、住職であられます小牟田、正元様にお越しいただきまして、お話を賜っていきたいと思います。どうぞ、小牟田様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、名前も正彦さんって書いて正元様
って、ね、そうなんです。みんな正彦って言いますけど、まあそこは正元とお坊さんらしく呼んでいただけた方が、はいはい、
かしこまりました。
はい、よろしくお願いします。
正元様よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
正元様は、スピリチュアルケア師として、はい、まあ、活動をされて、
はい、
そしてその後臨床宗教師として認定もされて、
はい、認定していただいてありがたいことです。
それで活動されております。
はい、
まずその辺のところから話を伺ってまいりたいなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ここでは心の相談員をされてるわけですね。
はい、最初心の相談員っていう講習会がありまして、
はい、
そこに、当時は引きこもりの方たちの、
はい、
お話を聞くことが、大切だっていうことを叫ばれ出した時代で、今からちょうど、15年ぐらい前ですかね。
はいはい、
でその15年ぐらい前から、確かに自分の周りを見渡しても、外に出られない方や不登校の子たちがたくさんおられて、でそのための支援として一番大切なことは何かっていうことで、まあ傾聴をすること、でその傾聴スキルを高めるという意味で講習会があったんですよ。それがあったのが一番最初に東京の、そうですね、品川で行われたんですかね。でその時に講習に行かせていただきまして、でなるほどこれはって思いまして、それからずっと続けまして、
はい、
心の相談員のカリキュラムが終わった後で、はい、スピリチュアルケアワーカー協会っていうところに入りましてね、スピリチュアルケア 魂のケアを、大切にするという、まあ、そちらの講習も受けさせていただきまして、活動を始めさせていただいたという次第です。
ああそうですか。きっとそこでもいろいろな出会いもね、
そうなんです、
病院の中でもあられたじゃないでしょうかね、
まあ、そうですね、もう拙い時ですから、一生懸命お話ししようって思うんだけど、この時点で間違ってますよね。話しようって思ってるんですから、いい話をして感動させてあげたいとかね、そんなことを思ってたんですよ。実は全く逆で、目の前の人の話をしっかりと受け止めることが一番大事だっていうことを、
傾聴ですね、
そうですね、学べば学ぶだけ、それに思い知らされるっていう時代でしたね。
ああなるほど。そういう経験もされて、
はい、
そして、東北大学の臨床宗教師の認定もいただいて、
はいはい、いただいて、はい、でまあこの認定団体の一つに、このスピリチュアルケア協会が、ワーカー協会が認定していただきまして、うん、でその中で臨床宗教師として認定を受けたという次第ですね。
あ、そうですか。はい、またそれで東日本の、方にも、
はい、
ボランティアかなんかで、
はい、
行かれたんですね。
まあ、鹿児島からですからね、はい、私は何もできないっていうのを最初に言ったんですけれど、何もできないけれど鹿児島からあんたが来るだけでそれだけで支援だよっていう、はい、すごいことですよね。そうなんです。みんな喜んでくれるんですよ、はい、あんたどっから来たのって言われたら、はい、いや鹿児島から来ましたって、うわすごいね、わざわざ来てくれてって言われる。ただそれだけ
の感動じゃないですか、ね、
そうなんですよ。で、まあ、行かせていただいて、まあ、私たちのメインの活動っていうのは足湯っていう、はい、相手の目の前の方の足を温めさせていただきまして、そしてそれでゆっくり、寝ていただいたり心の疲れを癒していただこう。もちろんこの足をしている時っていうのは自分がこう床に座って、はい、皆さんは椅子に座っていただきますから、なるほど、目線がほらちょうど上から下に向かって見ていただくような状態になるので話しやすいんですよ。
ああそうか、上に向いて話すんじゃなくて下向いて話すわけですからね。
そうなんです。だからもう一人一人ポツポツポツポツとお話いただきましてね、そのお話がやっぱりこう日頃思ってたことをポツポツとお話しし始められまして、でそれをちゃんと聞かせていただきまして、でお湯も気持ちいいじゃないですか、あったかくて、で夜眠れないのよねっていう人たちにこう温まっていただきましてね、はい、こう、
足をなんかあれですか、きれいにしてあげる。
そうなんです。で、まあマッサージって言ったらおこがましいので、はいはい、足を揉まさせていただいて、
で
も少し揉まさせていただきまして、それでゆっくり眠れるといいな。もちろんこれは、うん、あれですよ、このむくみや、エコノミー症候群の解消にもなりますので、
あ、そうですね、
まあ、一石二鳥といいますかね、まあ、避難所暮らしというのはなかなか大変な時代でしたから、そういうことで寄り添わさせていただいていました。
あ、そうですか、
はい、
そして、昨年熊本で地震が起きて
ありましたね。
その時、うんのまた状況、受けた、地震の時の状況なども、
はい、まあ、私は鹿児島ですから、はい、まあ、多少は揺れたんですよね。隣ですもんね。はい、で震度3ぐらいの地震が起こりまして、でその時、まあ、皆さんに、熊本の皆さんにとっては震度3程度に感じるかもしれないけど、やっぱり鹿児島もあんまり地震がないところですから、
はい、
で揺れましたらね、はい、やっぱり怖くて、はい、もう家族みんな、僕も東北行ってるので、その地震の怖さ恐ろしさっていうのがよくわかるんですよ、はい、なんせうちのお寺があるのは海抜4メーターですから、
はあ、
海抜4メーターのところでやっぱり地震が来るとびっくりするんですよ、はい、怖いなって思って、
はい、
でそれで備えて、まんじりともしないでずっと朝を迎えるという時間を過ごしたんで、その後で熊本の状況をニュースとかで見させていただくと、
はい、
こんなに大変なことが起こってる、
うん、
そこからですよね。次の日にはうちの、知り合いのお寺さんたち、はい、がもうすぐにもう行動を始められまして、九州の僧侶の皆さんたちがすぐに動き出しまして、
はい、
でもうじゃあもう現地行ってくるよ、見てくるよっていうので、はいはい、その後方支援として、
はい、
いただいたメールをまとめて、
はい、
で ニュースレターの方に皆さん方書かせていただきまして、ネットで情報の共有をさせていただくことを続けました。熊本のその
被害状況を、
ね、そうですね、道路が通れるで、どこのコンビニエンスストアは大丈夫だよっていうような情報をさせていただいて、はいはい、どこが必要だ何が必要だっていうのをもうすぐに集めたいって思って、
すごいですね。
でも、まあ、素人の頃ですから、もうその一部分ですよ、はい、僕の作った地図は本当にその道路沿いでしかなかったので、でその後で、自分自身も、中に入りたいって思って、18日に、4月18日に、こちらに向かって走り出すわけです。
ああそうですか。なるほど。
で走り出したのはいいんだけど、実は大渋滞にはまりましてね、
あの頃はねすごく道路が混んで、
でどの道路がいいかはね分からなくて、で一番混んでそうな道に選んじゃって、海沿いの道だったですけれど、その海沿いの道のところで、また震度5の、余震に遭いましてね。
あ
で震度5の余震が来ると怖いんですよ。
そうでしょうね。
そうなんですね。車の中でしょ、はい、で土地も不慣れでしょ、
はい、
恥ずかしながら U ターンをしました。情けない。もう支援するぞって言いながら、その前に 何件かお回りさせていただいたんですけど、でもそこでもやっぱりこう一緒に同乗している僧侶さんたちを守らなきゃいけないっていう思いがあるんですよ。
で責任がありますもんね。
そうなんです。だからまあ U ターンして一遍帰って、翌日の朝早く早朝に
出
直しだって言って一人で今度は走ってきまして、いろいろなところを、行かせていただきまして、で最終的に、玉名の方まで行かせていただいて、玉名で宿泊して、それからそこを拠点として、次々と、見させていただくようなことを続けておりました。
あそうですか。それで、具体的なこの支援活動っていうのは、
はい、
どういったことされたんですかね。
最初はもちろん水を、はい、水を持って、水とブルーシートを詰めるだけ積んで、でもそれを支援物資で、まあ人産中心の救済でしたけど、支援をしようと思って、支援に行かさせていただきまして、でそこを回り終わって、で、私はもともと足湯隊という活動をしておりまして、これが
東日本でですね、
はい、東日本でも足湯隊として活動させていただいておりましたんで、
はい、
でその時に、やっぱり聞くのは車の中で、
はい、
ずっと止まってらっしゃる車中泊の方たちがおいでになられて、でちょうどその時ぐらいだったですよね。このエコノミー症候群で体調を崩した人たちが次々と出てきたっていう時期だったので、なこれは何かもしかしたらお役に立てるかもしれないっていう思いがありまして、よしと思いましてね、足湯を始めることにしたんです。
なるほど。じゃあ足湯を避難所へ回って。
そうなんです。ですがね、最初は全くつながり、コーディネーターさんお願いするような、もうコーディネーターさんも忙しいですからね、なかなかどこにお願いしてっていうのもできなかったんですよ、
はい、
ですが、これはもう自分たちで行こうっていうので、玉名のお寺さんにお聞きして、でそこで物資を積んでくださいって言われて物資を積んだんですね、
はい、足湯のいろいろな道具ですね。
いえ、その時はね、足の道具も借りたんですけど、野菜、
はい、
生野菜はダメだって言うんだけれども、無菌室で栽培された野菜があるから、これ持って行ってくれって言われて、もうそれを、30箱とか40箱とかを積ましていただいて、で野菜ジュースとかをいっぱいもらって、はい、でこれを届けてくれって言って、それこそ西原村の方に行かせていただきまして。
あそうですか、
はい、で西原の
出会ってたかもしれませんね。
そうなんですよ、ね、その時もしかしたら出会ってたのかなと思ってでそこで、野菜を引き取ってくださるっていうところ で、はい、でその時に、人吉のお寺さんと出会うんですね。でここはかねてから知り合いのお寺さんで、でそのお坊さんがに言うと、話を通すと、いやいいよ、はい、ここでちょうど炊き出しをしている近くの、支援のところがありましてね、はい、でそこで、料理を 野菜を引き取ってあげるよっていうことに決まりまして、でこう野菜を全部おろすときに、で実はこういうことで僕ら何かできることがないかと思ってこうして回ってるんだけどっていうお話をさせていただいたら、いやいやここから先にね、益城町の空港ホテルエミナースっていうところが避難所になってるからそこに行ってごらんって聞くんです。でそのままありがとうございましたって言って、まっすぐに、エミナスホテルの方に行かせていただいたら、その時も残ってんのジュースだけですよ。でこのジュース持ってってあの失礼します、はい、このジュースしかないんですけどあの受け取ってもらえませんかって言ったらいいですよ。
あ、そうですか。
って言っていただいて、ああよかったって思って、でもう物はついでだ言ってしまえって思いました、ね、あの実は私たちは足湯をしてるんですが、あのこうお疲れの足がお疲れの人もおいででしょうから、はい、足湯なんていかがでしょうかって言ったら、いやもう本当にありがたい、ぜひやってくれ。
あ、そうだったんですか。
ということで、でそこでやっと足湯を始めることができたんです。
あそこのホテルも確か閉鎖してたんじゃない。
そうですね、あのもう最初は避難所指定避難所じゃなかったですから、でそれから後で避難所になりまして、
そうですか。
そこのね橋の口さんって当時は福祉配任さんだったんですけど、その方が、今も支配人になられたんですけどね、偉くなっちゃった。いい人なんですよ、いっぱい褒めますからって約束したからいっぱい褒めときます。すっごくいい人で、いやもうあの言葉忘れられないんですよね。こんなに、こんなに、ボランティアさんたちが力強いと思ったことはありません。皆さんが来てくださるのが私たちの宝です。ありがとうございますって深々と頭下げていただきましてね、この奥の方にいらっしゃいます、避難してきた皆さんたちにどうぞ、支援をしてあげてくださいって言っていただけたんですね。だもう見ず知らずの鹿児島から来た、もう怪しいじゃないですか。
いやそんなことないです。
いやいや、そんな僕を温かく受け止めてくださって、
宝ですってね、
本当ですよ、
ご紹介してくださるって、これほど嬉しいことないですよね。
そうです、もうどこにも行けない、このままもう泣きながら帰ってやろうかっていうぐらいもう何もできない、そんな思いに打ちのめされてた時ですから、もう一番苦しい状態のところに西原から益城町にかけるところの道路ってすごかったですもの、はい、 その風景を見ながらこんな状態でも受け入れていただいていいのかなって思いながら、
そこでじゃあ足湯をされたわけですね、
はい、足湯はお湯がいるんですよ、お湯を沸かさなきゃいけない、で、
お湯準備が大変ですね。
そう、お湯をまず沸かさなきゃいけないのに、お湯は水から沸かさなきゃいけないと、はい、その時にもうただもう血気盛んに行ったばっかりですから、このテーブルコンロ、
はい、
ガスコンロで行ってるわけですよ、
はいはい、
で地元のこの、 あのガスボンベのガスコンロ借りれなかったですから、もういっぱい出払ってて、はい、でそのこのテーブルコンロでお湯を沸かしてじっとしてた、はいはい、もう10分経っても20分経っても30分経っても沸くわけがない。
そうですね、そうお湯がたくさんいるわけですもんね。
そうなんです、大量に何十リッターですよ、20リッターの、この灯油缶が、5個ぐらい沸かさなきゃいけないのに沸かないんですから、でそうするとまたこの足の口支配人さんにね、実はこうお湯沸かしたいんだけども待ってらっしゃるよって言いに来た時に、いやあのお湯が沸かなくて、もうだったらうち温泉だよ、温泉のお湯を継ぎなさいって言っていただいて、温泉のお湯まで供給していただいたんですよ。
よかったですね。
温泉のお湯だったら沸くの早いですからね。でそこで温泉のお湯を沸かさせていただいて、お湯にして皆さん方にやっと提供することができた。まあその時2人だったんですよ。で足湯って2人じゃできないんですけど、なかなかまあ受付して、でこのさしていただく、足をさしていただく人間とサポートする人間がいるんで、2人で手一杯でお湯沸かす人間がいないじゃないですか。
そうですね、
どうしようって思ってた時に、これぞなんかのおぼし飯ですよ、山口の方のお寺さんの青年の 方たちが来てくださいまして、はい、で
一緒にじゃあ
そうなんです、一緒にさせてくださいって合流させてくださいって、その時に5名の方たちでしたか、来ていただきまして一緒に活動していただいた、おかげで足をちゃんとすることができて、でその縁がつながって、今もその空港ホテルの方には行かせていただくし、でそこの方たちが皆さん入っていらっしゃいます、テクノ仮説って近くにございますよね、はい、そちらの方に今は、継続して、行かさせていただいているような状態になっています。
じゃあこれからもまたしばらく継続してっていうことですね。
そうですね、継続したいところです、
ま、ね、でも今お話伺ってて、ただボランティアやるんでもただじゃできないんだなと、やはりみんなのこの協力というかね、
そうです、
支援というか逆に支援をいただかなきゃできないんだなということを、
そうですね、
話を伺いながら感じましたね。
人との縁があって、まあ、僕たちはキーマンって言いますけど、キーパーソンが初めていて活動ができるんですよね、そのキーパーソンと今回の、熊本の地震の時にはなかなか出会うことができなかった、だから継続することはもうできないのかなって思ってたんですけど、一番最初に会ったこの橋の口さんや、その中で活動してらっしゃった、方たちとの出会いが実はその方たちこそがキーパーソンだったっていうのが今になると分かるっていうこと
ですね。そうかもしれ
ません
ね。
そうなんですよね、まあ、もちろん、臨床宗教師の皆さん方は、益城町のグランメッセや、総合体育館でずっと、はい、もう本当にもう1週間に何日も、毎週毎週ずっと繰り返しで、カフェデモンクという慶長喫茶を開いていらっしゃいましたんで、はい、まあ、たまにそちらの方にも顔を出させていただいて協力させていただいたりもさせていただき、本当たまにですけど、だけど自分たちでさせていただくこの縁はやっぱり大切なものだと思って、今回はそちらの足湯の方を中心に活動させていただいている次第です。
ああそうですか、なるほどね。でもこれからもまだまだ何ですか、仮設住宅なんかもありますからね、そういうとこでも足湯をしながら、皆さんのお話を聞いていくってことも、継続していくってこともすごく大切なね、ことじゃないかなというふうに
思わせてもらいました。ありがとうございます、
何か今日、お話を、正言様の話を聞いててですね、はい、私が足を、もし足湯の中入って足を入れて、正言様が私の足をもしマッサージしてくれたら、何かそこだけでこのほっとするようなね、
そうそう、
癒されてしまうような、なんかそんな気が今日は
ありがたいですよ。
もうお顔を拝してるだけでね、なんかありがたいなって、なんか救われるなっていうね
だって
そんな思いになりました。今日
ありがたいですよ。坊主の持っている3つの力っていうのは、癒しと祈りと許しですよ、そのすべてがちゃんと目の前の人に伝わるといいな、本当にそう思いながら、
そうですね。じゃあこれからも、
はい、
今の3つを、
はい、
これから継続して、
はい、
実行していくと、
はい、もう仲間たちに支えながら、支えられながら、僕何もできませんので、
いやいやいやいやいやいや、本当とんでもないですよ。まあ今日もいいお話をこの正言様から伺わさせてい
ただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、これからも、この番組も半年経ちましたけども、
半年すごいな、
はい、皆様方にこの寄り添ってですね、またこれを進めていきたいなと、そんな思いで、おります。まあ、これからもこの番組もよろしくお願いしたいと、とともに、正言様がこれからまた足を、
はい、
継続して、
はい、
活動していってほしいなと、そんな思いを今日はさせていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light. Talking to the moon.
trying to get to you.
お送りした曲は、本日のゲスト小牟田尚元さんからのリクエスト、ブルーノマーズでトーキングトゥーザムーンでした。
心のハーフタイム。
心のハーフタイム、本日12回目の放送はいかがでしたか。五穀山法上院住職の小牟田尚元さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp、 kokoro@fm791.jp、 ファックス番号は 050-3730-3256、 050-3730-3256 です。なお、この放送は4月26日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は5月13日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。